はい、お便り会
でございます。はい、お願いします。
もう数える方が早くなるというか、うん、数える方が早くなる、
数えない方がとかってある言葉、
もう、
うん、
もう終わりが近づいてきましたけども、
何これ、ディストピア話してんの今、ディストピアで話してんの、
もうあれ、お便りグランプリがですね、もう残りわずかとなりました、
うん、そうか、てかもうこれ最後か、
いや、
まあもう一回ある、
僕らの通常回とかでもね、やってもいいかなと思うので、
じゃあチャンスあと3回だけだ、
そうですね、もうあんまりないかな
というので、この回と早瀬会岸本会で、
はい、
うん、
まあちょっとなるべくね、いっぱい読みたいと思うんですけれども、
いやそうですね、確かに、はい、
じゃあ行きたいと思います、
はい、お願いします。
花屋の古だぬきさんですね、
はい、ありがとうございます。
初めて投稿します。
はい、
小さい頃から何度か心霊体験があるのですが、毎回体験するときはその場所の明るさにかかわらず周りが薄暗く見えます、
うん、
実家が花屋をしている関係で、また田舎なので家で通夜葬儀をやる方が多く、枕花を父について持っていくことがあるのですが、
枕花って何ですか、勉強不足で、
あれですね、死者の枕元に飾る花のこと
を、うん、あれ枕花っていうんだ
っていうみたいですね。
へえ、知らなかった、勉強になる。
枕花を父について持っていくことがあるのですが、うんうん、葬儀の準備がされている部屋かっこ仏間に入ると、うん、電気がついているのにとても薄暗く見えて、亡くなられた方が自身のご遺体を覗き込んでいたり座布団に座っていたり、さまざまな形で見ることがありました。
うーん、
初めて見た時は保育園年中ぐらいでしたので、ご遺体のおばあさんが祭壇前の座布団に座っているのが見えて、写真かっこ家のおばあちゃん、うん、寝てるのにここにも座ってるのと、ご遺族のいる前で父に聞いてしまい、とても叱られたのを覚えています。
へー、
小さい頃、かっこ中学生ぐらいまではちょくちょくとそんなことがあり、それ以降も数年に 1,2 度見ることがあるぐらいですが、見える前には絶対に目の前が薄暗くなります。周りに見たことがあるという人がいないので分かりませんが、見えるときはそのように見えるのでしょうか。長くなり申し訳ありません。いつも楽しく見させていただきます、ということでいただきました。
目の前が少し暗くなった後に見えるんだ、
霊が見えるときはもう周りが薄暗くなるっていう、うん、だからなんかあれなのかな、
フィルターかかってるみたいなこと、
うん、かな、なんか俺はなんかフォーカス
がね、
怖いイメージで、はいはい、見えてるのかなとか思ったけどね、
フォーカスをそこにグーッと合わせていったら暗くなるもんね、
うん、
ね、
ような気がしたけど、
エフェクトとかでありますけど、
でも俺がよく聞くのは
スポットライトみたいな、
あれっすね、霊自体の方の色が、うん、灰色だったりとか、うんうん、なんだろう、ちょっとこう薄い、
うん、
ちょっと透明がかってるとか、だから
よく描写であることよね、
うん
うん、
これは結構よく聞くんですけど、うんうん、全体が暗くなるっていうのは、うんうん、まあなんか霊障起こる時とかにそういう風になったとかいうのはあるけど、
確かにね、目の前真っ暗になるみたいな、
その霊見るときに必ずその状況になるっていうのはあんまり知らないかな、う
ん、なんか本当は見てほしくなくってさ、
うん、
こう例えばよ、これやったらなんかちょっと面白いなと思ったことね、
ほう、
見させたくない、怖いし恐ろしいものだし、そもそも見えない方がいいじゃないっていうことで、
うんうんうん、
こう目隠しをされてるとしたら、
あ、はいはいはいはい、なるほどね、
だけどもその人自身も手が透けちゃってるから
なるほどね、
こう暗、あんまりちょっと暗くなってるみたいな、
あんまりだから、
うん、
そのフィルターとしてはあんまり機能はしてないけども、そうそうそうそ
う、だけれども
気持ちがね、
この子には見てほしくないんだそういう世界はって言って、まあご先祖さんなんか守護霊なんか分かんないけど、うん、それがクッと目に手をやってるとかだと、
はいはいはい、
まあ薄暗くなるっていうのをさ、
うん、
手かましてるからみたいな、
うんうん、
って思ったりとかね。
なるほど。
だとしたらなんかちょっとええなと思った、
うん、
怖くないし、
まあね、うん、でももう慣れてる感もあったけど、
まあね、
やっぱり何回もね見てたら、うん、そんなに怖くはなくなるんだろうな多分、うん、妖怪カニむきババアさんですけども、
はいはいはい、嬉しいけどね、カニむいてくれるのは、
そうね、
うん、
岸本さん、林さん、林さん、六さん、こんにちは。
こんにちは。
林さん、激推しリスナーの妖怪カニムキババア
です。俺推しかい、
まあ、向いてもらったら嬉しいっすばっかりですけども。
まあ確かにね。
先日、ね、YouTube の2025年のハイライトをお届けなる、うん、何の動画を一番見たのかなど、個人ランキングを教えてくれるお知らせが届きました。
あ、
はいはい、
うん、あるね。
結構みんな見てんだよね。
ね。
私個人の視聴ランキング第1は都市ボーイズと当然の結果でありました。さらに、都市ボーイズ視聴者の上位 0.2% にランクインしてい ることが
判明。0.2 ってすご。
嬉しさのあまり投稿しました、
はい。
せっかくなので、今日は私の数少ない心霊体験から、一番ハートウォーミングな心霊体験をお話したいと思います。
はい、ありがとうございます。
祖父の最期を見取った時の話です。うん、祖父は89歳で、あと数ヶ月の命だと余命宣告をされました、うん、それでも動じることはなく一切の延命治療を拒否し最後は家で死にたいというのが唯一の願いでした、うん、家族でその願いを叶えるべく最後の1ヶ月半は祖父は自宅に戻り近距離別居している家族数人で代わる代わる毎日祖父の家へ泊まり込みみんなで介護をしていました、うん、祖父は血液の病気で貧血がひどく、ぼーっとしていることが多かったものの、最後の最後まで会話することができていました。
うん、
そして、ついに迎えたその日の朝、うん、私の母が様子を見ると、すでに目覚めていた祖父が驚いた表情で、何もない空中を見ながらつぶやいたそうです。ようよう来たな。ようようというのは方言で、ようやくという意味です。
わかるわかる。
母はその時はその言葉の意味がわからなかったそうですが、その日の夜、駆けつけた家族に囲まれながら、家族全員と握手をして、静かに眠るように旅立った祖父、
うん。
きっと誰かが迎えに来てくれたのが見えたのかな、と話しています、
うん。
そしてそれはきっと死神のような恐ろしいものではなかったのではないかな。
ね、確かにね。
なぜなら、母が見たその時の祖父は嬉しそうに笑っていたそうです。うん、もしかしたら祖父は双子だったので双子の片割れの弟がお迎えに来てくれたのかな。さらに不思議だなぁと思ったことは祖父のお葬式でのこと。うちの田舎では葬儀の最後に家族だけではなく集落の近所の人たちも呼び、
うん、
和尚様と近所の人たちと家族と揃って般若心経を唱えて葬式を終えるという風習があります、
うん。
その時に参列してくださった中に祖父とは犬猿の仲であった近所の A さんというおじいさんがおります、
うん、
常々オラが死んでも A にだけは参ってほしくないかっこ念仏を唱えてほしくない、うん、と言っているほど仲が悪かったそうです、
はい、
そこまで祖父が嫌うのにはたくさんの理由がありその一つが過去に別の方の法事で A さんと会った時なぜか祖父の亡くしたと思っていた数珠を A さんが持っていたことがあったからだそうです。
どういうこと？
あいつオラの数珠盗みやって、
うん、
と祖父は激怒していました。
そう思っちゃう。
数珠が祖父のものとは証明できないので泣き寝入りしました。祖父の最後の葬式の締めくくりの際 A さんだけ追い出すわけにもいかず般若心経を唱え始めた途端その A さんがつけていた数珠が弾け飛びました。
うん、
驚きのあまり A さんとその周りに座っていた方たちはお経を続けられなかったようです。弾け飛んだ数珠は A さんは全部拾い集められなかったようで葬儀場に残って落ちていた数個の数珠は祖母が見るにやはり祖父のものだったようです、
うん、
偶然にしてあまりにもタイミングが良すぎますよね、
うん、
家族では最後に祖父が天誅を下したのだと伝説になっています。長くなってしまった上うまく説明できずすみません。年末でいつも以上 お忙しいかと思いますがお体ご自愛ください。26年も都市ボーイズを強く強く推させていただきま す,
います嬉しい
という、妖怪カニムキババアさんの、ね、ハートウォーミングな心霊体験ということでしたけども、
うんうん、まあそうかそうか。その数珠をやっぱり取られたって思ってるから最後にぶち壊すという、う
ん、まあね、こいつやっぱり俺のだったって確信したんじゃない、うん、その遠いところから見てるのか近くで見てるのかだけども、まあ、
でも手くっつけてパーンと切ったのかもね。
これだけは許せんって思ったのかもね、うん、でもまだ怒ってんだね。
亡くなってもなお
亡くなって
なんか
もういいんじゃねって思わないのかな。やっぱり
すぐだしまださまよってんちゃうその
あ
たり。
あ、うん、だ目の前で来てることにもちょっと腹立ってんだろ
うね。うん、そうなんだ呼ばないでいい
って言ってるからね。お前はいいって言ってんのによ、うん、っていうことだから。
てかそのじいちゃんばあちゃんになってもまだ県営の中がいるっていうのはすごいですね。
いやーね。
若い時はまだわかるけどさ。
でも長いしこじらせるとすごいよやっぱ。あ、じゃあ老人の喧嘩って
相当前からなんかな。
うん、
最近とかじゃなくて揉めたんだ。
そうだろうね、うん、まあ相当嫌いなんだろうな。
いないけどな、ま、そんな会いたくない人なんか。
いやいや、まだまだ、だってこれ年取ってからだと思うよ俺。
本当
昔からっていうよりかは年取ってから仲悪くなった人だな気するわ。
なんか許せないことがあったんだお互いに。
うん、
うん、
この年齢でここまで怒ることってあんまないもんな普通に考えたら。
っていうかうちのじいさんばあさんとかもいなかったよそんな人。おそらく言うてないだけかな、
まあ、言うてないんじゃない、言わなくないそこまで、まあ、言うか言うかもな。
じいちゃんを怖がってた人はいるけど。
ああそうね、
そう、うん、だけどじいちゃんが会いたくないって人いなかったけどな。
まあ出てくるんだろうな、
うん、これからね、
うん、まだ可能性あるよ。
だってほんまに60、70ぐらいでさ、
うん、
ここで思いするかもしれないしね。
いや もちろんもちろん
ね。むちゃくちゃジジイになって
やっぱさ、
うん、
ジジイになればなるほどさ、うん、ここなんていうの、自我が固くなってくるから、
うんうん、ね、譲れない。
それ以外はもう認めらんないみたいになってくる可能性あるからね、うん、
ちっちゃいことからね、
うん、
揉めるでしょ。
お前だってもう今の時点で塊じゃん。なんかもうそのこれはもう絶対嫌だ。
まあまあありますあります。
めちゃくちゃあるじゃん。
ルーティンだらけで、うん、生きづらいんですよね。
いやだからそれをもう今なら噛み砕けるんだけど普通ね。
ああもう無理かも。
その年齢いけばもう無理になるとは思いますよ。
もう無理かも。もう絶対なんですよ決めたことは。
いやいや、
もうそれ崩す方が気持ち悪くって。
もうそれがだからね、うん、ちょっと柔軟さがないというか。う
風呂に入るときどっちの足からとか。
ああそのレベルですか。あ、
もう細かく決めてます。うん、
もうだから、
うん、
後ろから押されたらいいんじゃないですかそれ。
その時マシか入りますよ右足から。
いやー左足が上がってるタイミングドーンって押せば、うん、もうそれで終わる話な気がします、
ね、なんでそこいるのそいつ。そもそも俺が風呂入ろうとしてる時に。
いやなんか
そこいるなよ。
そのルーティン崩してやろうかなって思うやついると思う。
いないそんなやつ。めちゃくちゃありますもん。飯食う時とかも全部あるし。
そうそう
そう、うん、三角食いみたいなのあるじゃないですか。
何三角食いって。
なんかあの
知らないかもそれ。
サラダとスープとご飯みたいな、
うん、
ちゃんと三角にして食べるみたいな。
へえ、なんそんなんあんだ。
あるんですよ。
知らない俺。
その食べ方はしたらお腹に優しいみたいな、うん、一品丸々食べて次とかじゃなくって、うん、ちゃんと分けて食べなさいよみたいな、
は
い
は
い、うまく調整してね、うん、もうそれできないんですよ、う
ん、なんで
もう一個食べきって次一個食べきって次じゃないと。うわ、うん、
つまんねえ食い方するな。
なんでだよ。
こうグラデーションとか
さ。いや、ないないないない。
組み合わせを楽しむ、もう一個あれじゃん、楽しみじゃん。
ないんすよ。だからもう絶対に一個食べないと次に行けないんですよ。
たまにあるぜ、料理で。これは、これと一緒に食べてもいいですよ、みたいな言われることある。
もう絶対にない、それは。完全にもう決まってんの。これをもう食べきらないと次行けないっていう。ルール。
なるほ
ど。ルールです。
じゃあ行きます。
はい。
花ひなさん、
ね、花ひなさん、はい、ありがとうございます。
はじめまして、都市ボーイズ付けの花ひなと申します。
はい、ありがとうございます。
休日は都市ボーイズ YouTube をずっと流しております。
嬉しい。
来年1月の 5人羽織仙台公演に参加するので楽しみでたまりません。
うん、嬉しい。
私は看護師ですが、うん、職場での怖い体験はいろいろありますが、中でも不思議だなという話を聞いてください。
うん、
私は今は介護施設で働いております。夜勤は2人体制と1人体制のところがあり、仮眠休憩時は1人体制の病棟にヘルプに行きます。
うん、
ヘルプに行き巡視し異常がないことを確認。しばらくするとナースコールがありました。
うん、
ヘルプでしか来ない慣れない病棟なので PHS を切らず部屋ベッド番号を表示したまま向かいました。
うん、
プライベートカーテンを開け、どうなさいました？と声をかけても返答がなく眠っており、うん、あれ間違えて押したのかなと思いステーションに戻りました。 交代時間になり休憩上がりの担当者に申し送りをしたところ、担当者は「と悲鳴に近い声を上げたのです、
うん、
私の対応がまずかったのかな、起こして話を聞かないとダメだったのかなと尋ねると、ありえないよ、その人がナースコールよこすなんて、
どういうこと?
と固まっていました。
はい。
そのおじいさんは寝たきりで両肩両手指が握ったままかっこじゃんけんグーの状態で、うん、固まってナースコールを押せない状態の方です
。あ、開かないんだ指が。
うん。
あ、
拘縮っていうんですけど、
拘縮っつんだ、
拘縮していてナースコールを押せない状態の方でした、
うん、
ザーッと鳥肌が立ち、誰がコールをよこしたのか不思議な体験でした。長くなりすみません、都市ボーイ漬けの日々を堪能します。
ありがとうございます。なんかそういうさ、こうだからできないっていうちっちゃい気づきがあるとめっちゃ怖いね、
う
ん、
これもね、だからそう、うん、その本来ならさ、
うん、
まあ何かの間違いだなって終わる話でもあるけど ね、
うん、
やっぱそこにこういう要素が入ると一気に不思議な話になるっていうね。
だからしっかりその患者さん利用者さんがこういう人やっていうのが頭に入ってるからこそ、うん、プロだから気づいたみたいな。
まあそうだね、確かに、う
ん、たくさんいる中でさ、うん、あ、この人は手固まってて動かんから押されんのちゃう、
でもさ
誰押したんっていう
っていうことはよ、
うん、
このヘルプの方が来る日以外はなかったってことでしょ、うん、ずっとそういうことって、
うん、
なんでこの方が来た時に呼ぼうと思ったんだろうね。だとしても
確かまあ日もあるかもね。
ああ日日程とかね、
何月何日だからっていう、分かんないけどね、時間とか、
なんか、うん
うん、
めっちゃ伝えたいなんかあったとかね。
ああそうですね、
例えばヘルプの人にしか言えないこととかね、
うん、
なんかいろいろ勘ぐっちゃいますけども。
確かにね、
はい、
まあ、変わった話だ確かに。
じゃあこれいきます、
はい、
マオさんですね、
はい、ありがとうございます、
お便り1グランプリ初参加させてください。
お願いします、
妖怪を見たかもしれない話。
おお、もろそう、もう
2回送りましたが3度目の正直を狙って読んでもらいたいとお願いします。
はい、
まあいいか、はい、親愛なる岸本さん、林さん、奥様、うん、こんにちは。
はい、こんにちは。
林さん、先日のお便りでガヤセさんといじったものです、覚えていますか？
ガヤセ、
うん、
あ、ガヤやからみたいな。
そうだね、
黙っとけ、もう読まんくていいっす
まあ多分前も同じようなことで感じだったと思いますけど、7月の大阪五人羽織、とても見事な映画
で楽しかったです。
ガヤセさんのガヤは会場一気に盛り上げる威力がありました。
ありがとうございます。
ガヤセなんですよね。とても盛り上がって楽しかったです、はい。そんな林さんにこんな妖怪がいるのかを聞いてもらいたいと思います。
お、妖怪好きですよ、
ね。これは2012年10月5日体験したお話です、うん、当時大阪府堺市の市道を彼氏の運転する車に乗って走っていました、
うん、
その道路の右側には立体駐車場のある大きなパチンコパチスロ店があり、
うん、
警備員が出入り口に一人ずつ立ち誘導しています、うん、車もひっきりなしに入っていきます。この辺りはスーパーやペットショップ、飲食店が連なり、歩行者もほどほど行き交っています、うん、そのパチンコ店とペットショップの間の歩道にそれはいました、
うん、
それはあの国民的アニメドラゴンボールに出てくる矢城兵衛に似た風貌の大男でした。
大男
ボロボロの着物を身にまとい、髪は肩まで伸び、ザンバラのボサボサ、
うん、
歩道の真ん中にあぐらをかいて座り、
は
あ、スルメのようなものを歯で引きちぎってはむしゃむしゃとむさぼり切っていました、はあ、こんなところにホームレスおるん、
うん、
でも明らかに服装おかしいし、ただの肥満体にしては大きすぎへんか、
うん、
違和感を覚えました。隣で運転している彼氏に今の見た？見た？と聞いたところ、え、誰？と全く視界に入っていなかったリアクション、歩行者もほどほどいるし、車もひっきりなしに通っていますが、誰も気づいていない様子。何よりパチンコ屋の警備員は2メートルほど近くに座っているこの大男のことを見向きもしていません、うん、昔少しだけ霊感的なものがあった私は、それが私にしか見えへんものや、きっと幽霊というよりも妖怪的なものちゃうかな と思いイラストに残しました、うん、それからことあるごとにいろんなワードでこの妖怪らしきものについて検索しておりますが、私が見たそれにはまだたどり着けておりません。この間トイっぽくもやしのお話を聞いて、妖怪に詳しい林さんなら正体がわかるのではと思いました、うん、よろしくお願いいたします、はい、ちなみに時間はお昼の1時頃、パチンコに負けてむしゃくしゃして景品のスルメを食べていただけのおっちゃんの可能性もあるかもしれません、うん、ということでいただきました、
は
い、
まあ、でかいそういう風貌のやつはなんとか入道とかさ、
まあそうだね、うん、なんか聞くよな、
なんとか坊主とかっていう見た目なんですけどね、
は
い、
うん、
そういうやつはね。で日本昔話に出てきた好きな話があって、
うん、
福井県の東尋坊に、
うん、
落とされたっていう坊主がいるのよ。力持ちすぎてもう暴れ回って、うん、だからある日にその東尋坊をぐるぐる巻きにして巣巻きにして掘り込んだみたいな話があんのよ、
うん、
こいつも力持ちでザンバラ神で、
なんかみんな力持ちザンバラなんだな。
そう、力持ちでザンバラ神で日本昔話の時はぐるぐる巻きに捨てられたみたいな、
うん、
それ確か東尋坊なんですよね、うん、放り込まれたって話があって、そこが身投げの名所になってるから、あれってこれちょっと関係してんのかなみたいなね、
う
ん、
なるほど、
あったりするから、その見た目とそっくりなんですよね。出てくるかな、その東尋坊の日本昔話、日本昔話
よ、そんなに見てないからな。
まあね、ほんと 見ないっすよね普通はね。
絵のタッチがちょっと怖くて。
東尋坊と、これほらザンパラ神で着物着てて、
ぽいぽい言われりゃ確かに。
東尋坊か、東尋坊が東尋坊になったのか、これですよ。力持ちで巣巻きにされてみたいな、これ
懐かしいな、この絵。
狂人東尋坊、これが東尋坊です、話があって、
うん、
おもろいんですよ。だこれがちょっと見た目すごい似てるなと思う、この東尋坊と ね、うん、ね、
かもしれない、
あの坊主
で、はい、
っていうね。
まあでもなんでだからそこに
道の真ん中ね、
パチンコ屋の横にいるってなかなかよね、うん、
しかも2メートル近い、
めちゃくちゃうるせえからな、もう居場所がないのかもね。
そうか、
熊とかと一緒で、その山とかに、そう、妖怪もね、
うん、
どんどん近いところにそうなってるのかな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、じゃあこれ今日これで終わるか。
はい。
はい。林さん、岸本さん、はじめまして。都市ボーイズの動画話大好きでいつも楽しませていただいております。うくちゃと申します。
うくちゃさん、ありがとうございます。
UFO について不思議な体験があるので初めてお便りさせていただきます。何年も前。私が20代前半の時の話です。詳しい経緯は忘れてしまったのですが、ある田舎の山にある、実家へある田舎の山にある実家へ私と姉と姉の息子と行った時の話です、うん、夕方まだ辺りは明るいものの少し日が傾き始めた頃、母と姉が買い物に行っている間に私はまだ赤ちゃんだった甥っ子の面倒を見ていて、おいっ子が起きて泣き出してしまったのでおんぶをして玄関先の軒下に出てあやしていました、うん、すると突然上の方から何か音が聞こえてきて、だんだんとその音は大きくなり、はっきり聞き取れるレベルに、ウォンウォンウォンというサイレンとも少し違う音が真上まで迫り、うん、うるさいくらいです。それと同時に周囲に強風が吹いて木などが強く揺れ、自分を含めた一体が上からライトのようなもので照らされていました。イメージは家の真上に爆音の、根源体が浮かんでいて、ヘリが対空しているかのように、それを中心に強風が吹いて何軒も家が覆るほどの特大スポットライトで照らされている感覚です、
うん、
ちょっと分かんないけどな。
少し
ですが、私がいるのは軒下のため屋根があり、 上が見えず何が起きているのか分かりません、うん、突然のことで身動きが取れず、とにかく怖くて立ちすくんでいたのですが、直感的に甥っ子を守らないとという気持ちだけが湧き上がり、甥っ子を強く抱き、この子を連れてかないで と何度も心の中で繰り返して必死でした。その間もウォンウォンというすごい音は鳴り続けています。それから少しするといつの間にかそのけたたましい音やライトはなくなり、何事もなかったかのようにいつもの光景に戻り、あ、いなくなったとまだ実感が湧かないまま立ち尽くしていました。その後母と姉に先ほどの出来事を話し、何もなくてよかったと言ってくれましたが、もちろん私しか体験していないので薄めのリアクション、今でもとにかくあのすごい音と言い知れぬ圧迫感と恐怖心が強く印象に残ります、誰に話しても信じてもらえないか、笑い話にされるか、話半分で終わってしまうためあまり人に話さないようになったのですが、未だにあれは何だったろうと自分の中の怖くて大きな不思議体験です、UFO、人工物、どっちにしても他の人に聞こえないようにとかできるの？なんでこんなピンポイントで来たの？誰も気づかなかったの？など思うところが多く、残りここに討論させていただきました、ということでございますけどもね。
なんかアポカリプティックサウンドみたいですね。
音はそうだね。
音はね、ただ個人にしか聞こえない、
これでもさ、俺UFO 系って音が出ないっていうのを結構よく聞くんだよね、その要は UFO と他のものの違いで、あの規模の大きさのものを浮かすためには絶対に音が鳴ると。
まあね、
そのヘリにしろジェットにしろ、で音がないってことがまずおかしいってので UFO 認定されるみたいなのあるんだけど
さ、まあドローンでさえ音鳴りますからね。あのちっちゃいものです
よね。
バババババババババってね、
だからそういう意味では人工物の可能性もあるのかもしれないですけどね、こんだけけたまたましい音っていうの、でもまあ他の人が気づいてない感じっていうのと、なんで来るのここっていう、
なんかあの若い人にしか聞こえない周波数やったみたいな、
あるよね、
モスキートーンみたいな、
それかもね、じゃあそれで他の人からすると聞こえてないってことなのかな、
とかね。
なるほど。なんで田舎の山に来たんだろうね。
確かにそうですね。田舎来るよね、でも。
いや、まあ別に田舎に来ちゃいけないわけではないし、都会でも何しに来てるか分かんないんだけど、なんか目的がやっぱり分かんないな。なんか子供を見に来たとかなのかな。
どうなんでしょうね。
ちょっとあれなのかもね。ちょっと軽く炙っとこうかなって思ったのかもね。
炙るって言うんだ、
うん、
アブダクション。
そう、
うん、
軽く炙りに来たけど、
軽く
絶対に渡さないっていう強い信念が来て、
軽くも重いもさ、
うん、
一人連れていくからないんじゃないの。
いや、まあまあその即返す、
ああそうかそうか、
そのなんかやられてることも多いじゃん、
炙った後のことね。
そうそうそう、
うんうん、
だからまあ良かったですよね。だから
キャッチ&リリースは軽くアブルだ。
そうそうそう、軽アブ、
キャッチして返さないとちょっと重めのアブだ
それはもうラッチだけど
いやアブがそうやろだって、
まあまあまあ、でもそういうことかな。
ああそうかな、軽くアブ
られちょっとわからないですけど、
面白いよね、あのあれあるよね、今危険な状態ですと、これが心霊とかじゃなくて、
はい、
例えば地震が来てますよ、来ますよとか、ここあの山雪崩、土砂崩れがありますよっていう時に、すっごい感覚鋭い人は今危険ですって信号を体が出すんですって。
へえ。
だから目の前が真っ黄色にピャッて光ったりとか、
ほう、
気づけ、今危ないことが今あなたの近くまで来てますよ、地震なり何なりがピャッピャッピャッって光ったりとか、あとは変な音がってなったりとか、もちろんそれは自分しか聞こえないです、体の中で起きてますから、
まあそうだね、
音がどっかで鳴ってるんじゃなくて、あの注意しろよ注意しろよ、ピャッピャッピャッって耳痛くなったりだとか、岸本さんで言うと、ずっとお経聞こえたりとか、
ああはいはいはい、
あの時みたい
な、あったね、
注意しろよって意味かもしれないし、だからもしかしたらそのどっかで鳴ってるんじゃなくて、起きてるのは鳴ってるのは自分の体の中かもしれないねっていう説。
なるほど、
もあるかもしれないですよね。
まあある意味、サードマン現象に近いね。
あ、そうね。だから何が危なかったんかはちょっと分かんないけれども、何かあったんかもよ。
まあでは炙られそうですから、もう UFO 来たら基本炙られると思った方がいいですから。
基本炙る、
怖いです、はい、ということでこんな感じでございましたけどもね、はいはい、まだ もうちょい続きますので、
はい、続きます
今年、最後まで、
はい、
諦めないで、
はい、ぜひぜひお願いします、
ということでございます、はい、我々ですね、X やっておりますので、最新情報そちらで言ってください。トシボーイズで検索すると出てきます。はい、さらに、ブログございます。過去のアーカイブはそちら全部聞けるようになっております。メールもございます。トシボーイズメール、トシボーイズ02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com、ご意見、ご要望、お便りお願いいたします。はい、お仕事ご依頼はホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます。はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
した。
あした。